三から五面。五、区政のここを問う。代表質問。新宿区議会公明党、木本博之、高校三年生までを対象とした医療費無償化の実施を。質問。令和4年1月に、都は中学3年生までとしている医療費助成の対象を高校3年生まで拡充する方針を発表した。この高校3年生までの医療費無償化は、進学などで教育費がかさむ子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和3年の東京都議会議員選挙で都議会公明党が公約に掲げ、繰り返し都に要望してきた。我が会派は区長に対して令和4年1月28日都と連携して区においても令和5年度から高校3年生までの医療費無償化を実施することを緊急要望した。合わせて都の所得制限で対象外になる世帯にも区独自で助成することを求めた。高校3年生までの医療費無償化は子どもを育む機会の拡充として他の教育施策とも関連づけ、区の特色として位置づけられる。区は都の動向を注視しながら高校3年生までの医療費無償化を所得制限を設けずに令和5年度から実施すべきと考えるが、ご所見は。答弁。都が令和4年度予算に子育て支援の充実のため高校生相当年齢への医療費助成制度の開始に向けた区市町村等の準備経費を補助するための費用を計上したことは承知している。現時点では都から事業の詳細な情報提供はないが、今後区はこの事業の実施に向け所得制限の有無も含め乳幼児から高校生相当年齢までの一貫した制度構築及び運用について都と協議が必要と考える。65歳以上の方への新型コロナワクチン3回目接種の加速を。質問。重症化リスクが高い高齢者等への3回目のワクチン接種を加速させることが大切である。65歳以上の方へ送付された接種券に記載された予約項目について前倒しで予約の変更が可能になる情報が一部の対象者に伝わっていない。命に関わる大切な情報を分かりやすく確実に伝える工夫が必要である。今後65歳以上の方へのワクチンに関する広報の在り方として、3回目接種が区から割り当てられた日程のままで前倒しをしていない方に対して電話での接種促進やぬくもりだよりのように簡潔で分かりやすいチラシの配布を行うなど積極的な情報伝達が必要と考えるが、ご所見は。答弁。前倒して接種できることを知らない等の理由により区が割り当てた予約日を変更していない高齢者が一定数いると認識している。今後区が接種日程を割り当てた方のうち3月に前倒して接種を受けることができる方には、区新型コロナワクチン接種コールセンターから電話して、予約日の変更手続きを順次進めていく。また、地域交流館等の高齢者活動交流施設や、高齢者総合相談センター等への情報提供とともに、ぬくもりだよりに前倒し接種や、予約変更の手続き等について掲載して配布するなど積極的に周知し、高齢者のワクチン接種の加速を図っていく。プレミアム付き商品券のさらなる充実を。質問。地域商業活性化推進事業のプレミアム付き商品券については、我が会派として特に力を入れ区に実施を求めてきた事業である。商店や多くの区民からも大きな反響があった。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける区内事業者の支援や個人消費を下支えするために、再実施を令和4年1月6日に 区長に対して要望した。そこで1、令和3年度事業の実績と2、令和4年度はどのように事業を進めていくのか、区のご所見は。答弁1、令和3年度実績は発行冊数5万8000冊に対し、第1次募集、第2次募集合わせて延べ7万6000名の応募があった。応募者多数のため抽選を行い、当選された方の 94.4% の方が商品券を購入し、販売総額は約6億8000万円となった。また、取扱店舗は約1800店で、令和4年1月末で販売総額の 78% の約5億3000万円が店舗で使用されている。大変多くの方に利用され、取扱店舗からも好評をいただいている。2、令和4年度は発行冊数を令和3年度の5万8000冊から10万冊に増刷する。また、新宿区商店会連合会をはじめ、区内各商店会と連携し、参加店舗の募集を進めていく。加えて区民の方がより利用しやすく、個人消費の下支えにもつながるよう、応募方法や販売期間など工夫を凝らして事業を進めていく。日本共産党新宿区議会議員団、澤田歩美。区の財政力を生かし、独自の給付金など区民生活の支援を。質問。1、臨時特別給付金は非課税世帯や家計急変世帯は対象になる一方、非正規雇用など課税でも生活が苦しい世帯や世帯年収が同じでも対象となる世帯とならない世帯がある。足立区は国の対象から漏れる所得200万円以下世帯に区独自の臨時給付金を支給。新宿区も実施すべき。2、国保料の大幅値上げが予定されている。国は未就学児の均等割を半額にするが、国にすべての子どもの均等割ゼロを求め、少なくとも区としてすべての子どもの均等割を半額にすべき。均等割保険料額は据え置くべき。答弁1、区独自の給付金実施の予定はない。2、均等割軽減の対象年齢や軽減割合の拡大は国に要望している。区独自の軽減の考えはない。均等割保険料額を区独自に据え置く考えはない。学校、区施設等の個室トイレに生理用品の設置を。質問。生理の貧困が社会問題化し、区は生理用品の窓口配布を実施した。今後はジェンダー平等の観点から取り組むことが求められる。都は都立学校のトイレに生理用品を設置し、23区では11区が小学校、12区が中学校のトイレに設置。新宿区も保健室だけでなく、区立小中学校の個室トイレに生理用品を設置すべき。本庁舎、特別出張所、学童クラブ、児童館など区施設の個室トイレにも設置すべき。答弁。区立小中学校では生理用品を保健室に配備し、必要とする児童生徒へ適宜配布。個室トイレへ配備は考えていない。区施設では施設の特性に応じた検討が必要であり、現時点で設置は考えていない。千本の樹木を伐採移植する神宮外苑の都市計画について。質問。神宮外苑地区の都市計画について、新宿区都市計画審議会では学識委員や公募区民委員からも疑問や反対意見が出て、日本イコモスが都に提出した意見書でも厳しく批判している。神宮外苑地区に現在1904本ある樹木のうち892本を伐採、うち風致地区内が763本、164本は移植、保存は848本であることが明らかになった。 事業者の都合を優先し、歴史的価値の高い緑と景観が破壊されようとしている。神宮外苑の樹木を守るため、区は都や事業者に働きかけるべき。答弁、事業者の開発計画では移植が困難な樹木等は伐採するが、新植、新しく植える等により従前より樹木数は増加する計画である。今後も可能な限りの既存樹木の保全、新植による緑量の確保等の検討を都や事業者へ働きかける。立憲民主党無所属クラブ、久保浩介。新型コロナウイルスの情報の区民への周知について。質問、国の示す新型コロナウイルスへの対応がたびたび変わるため混乱する区民もいると思う。区民に重要な情報を事前に周知し、自分が感染した時などに落ち着いて行動できるようにする必要がある。区長の所見は。答弁、区ホームページへの掲載や医療機関でのチラシ配布など引き続き情報発信の一層の充実に努める。プラスチックごみ収集について。質問、プラスチック資源循環促進法が成立し、令和4年4月からさらなるプラスチックごみ削減が求められる。最初に分別を担う区民への周知と協力についてどう考えるのか。答弁、プラスチックの資源循環の促進には区民の理解協力が必要。今後資源ごみ分別アプリを配信し、印刷物とデジタルの両面から分別ルール等を周知するほか、区民が無理なく継続できるルール作りに努める。新宿未来の会、榎木秀隆。新たなテクノロジーの活用と人材育成について。質問、1、バーチャル渋谷のデジタル都市構想など他自治体でのメタバースの取り組みについて区においても参考に行動すべき。区の考えは。2、これからの時代は ICT を効率的実践的に活用できる人材、情報戦略を立案実行評価できる人材の育成、情報化推進体制の強化が求められる。現状の課題にどのように向き合うのか。区のご見解は。答弁、1、行政分野でのメタバースの活用にあたっては、デジタル空間の運用の際の法令整備などさまざまな課題があり、現段階では具体的な取り組みの予定はないが、今後も他自治体の取り組みを注視していく。2、他自治体とも積極的に連携し、引き続きデジタル人材の育成に努め、区の情報化施策の推進に向け取り組んでいく。自由民主党新宿区議会議員団、渡辺清人。学び直しに応える場作りや機械の支援について。質問、コロナ禍の新たな日常、新しい生活様式の中で、またデジタル社会や人生100年時代にあって、時代は変革の時にあり、仕事においては新たなスキルの獲得、家庭にあっては自らの生活の充実が模索され、リスキリングやリカレント教育といわれる学び直しが求められている。区としても人生100年時代の学び直しに応える場作りや機械の支援の手を差し伸べていくことが必要と思うが、いかがか。答弁、従来型の障害学習だけでなく、リスキリングやリカレント教育機会の提供は重要と認識している。新宿未来創造財団と連携し、さまざまなツールを活用した学びの場を提供するとともに、AI や情報分析、プログラミングなどデジタルリテラシーに関する講座についても、ニーズを捉えて実施を検討していく。令和4年度予算について。質問、区における令和4年度予算編成の 基本方針は、新型コロナウイルス感染症が及ぼす社会経済情勢の動向に柔軟に対応し、感染症収束後も視野に入れ、安全で安心な区民生活を支えるとともに、第二次実行計画の着実な推進を目指す予算である。予算編成にあたっては、コロナ後をも見据えた取り組みが欠かせないが、どのように考え取り組んできたか。答弁、コロナ禍を基とする生活様式や働き方の変化、昨今の環境問題への意識の高まりなどの地域社会の変革を踏まえるとともに、感染症収束後も見据え、コロナ禍における事業の優先度を的確に見極めた効果的な財源配分、行政評価や直近の状況分析に基づく事務事業の見直し等を通じた効果的・効率的な事業構築を基本として取り組んだ。コロナ禍における高齢者の心身の健康状態の把握と対応。質問、高齢者が外出を控え自宅に引きこもる結果、運動不足になり人との関わりが減ってフレイルに陥るリスクが高まっている。フレイルの予防には運動による身体活動量の増加、タンパク質を中心とした適切な栄養の摂取、人との交流などによる社会とのつながりの確保が大切。区ではコロナ禍における高齢者の心身の健康状態についてどのように把握し対処しているか。答弁、高齢者の心身の健康状態について、高齢者総合相談センターの相談や、健康審査時のフレイル予防の質問票等を通して把握。フレイル予防に向けては、運動、栄養、社会参加に複合的に取り組むことの意義などを啓発するとともに、高齢者がフレイル予防を実践できるよう、新宿生き生き体操ができる会や、新宿100トレに取り組むグループなど、住民主体の活動の場においても支援を行っている。
一般質問。社民党新宿区議会議員団、川野達夫。神宮外苑の樹木伐採は中止を。質問。ユネスコの諮問機関イコモスからも樹木伐採計画の見直しを求める意見書が提出されている。1. 区の都市計画審議会から多くの意見が付された答申について区長の見解は。 2. 伐採計画の根本的見直しを都や関係機関に強く働きかけるべき。 3. 絵画館前広場は市民共有の広場、コモンのようにすべき。答弁。 1. 計画の検討をより深める必要があると認識。丸2、既存樹木の保全、侵食による一層の緑量確保などを働きかける。丸3、気軽に利用でき、防災性向上を実施する広場となるよう働きかける。スタートアップ新宿、伊藤洋平、エビデンスに基づく予算策定を。質問、予算編成をする上で、計画と達成すべき成果を定めることが求められる。予算策定にあたり、新宿自治創造研究所の EBPM 中に関する研究は活用されているか。中、EBPM 証拠に基づく政策立案、中終わり。予算成立後に研究を生かして指標の見直しを行う考えはあるか。答弁、新宿自治創造研究所では、令和3年度と令和4年度を研究機関として、証拠や根拠に基づく政策立案である EBPM の推進に関する研究に取り組んでおり、現段階では予算策定に研究成果を活用していない。計画事業の指標は今後研究成果を実装化していく中で見直しを検討していく。小さい声をすくい上げる会、与田可憐。HPV ワクチンの積極的勧奨時の情報提供について。質問、 HPV ワクチン接種者には今なお重篤な症状に苦しむ人がおり、再発防止等を求める訴訟も起きている。積極的勧奨の再開にあたり、副反応被害に苦しむ子どもを出さないためにも、 接種を勧奨する区の責務として、家庭で接種のメリットやリスクを話し合った上で接種について選択できる環境整備を、答弁予診票の一斉送付時に同封するお知らせや国のリーフレットにより接種の効果とリスクを案内、窓口や電話での問い合わせにも丁寧に説明していく。新宿区議会公明党野本昭俊、住宅施策のさらなる支援充実を。質問1、区内の民間賃貸住宅は高齢者向けの住宅であっても家賃が高いため入居が難しい場合が多数ある。高齢者等の入居促進の取り組みは。2、区立住宅の募集は毎回の記入が負担、募集サイトによる申し込みを検討しては。答弁1、高齢者が希望する低廉な家賃の住宅確保は入居促進に欠かせない、居住支援協議会で協議する。2、利便性の観点から現在の紙の申し込みに加え、インターネットの申し込みが可能な入居者募集サイトの立ち上げを検討。日本共産党新宿区議会議員団近藤夏子、都立公社病院の独立行政法人化の中止を。質問1、都立公社病院の独立行政法人化について区の認識は。2、都から区に大久保病院の在り方の意見聴取等はあったのか。3、区は都立公社14病院の独立行政法人化の中止を表明すべき。答弁1、地域医療に一層貢献されると認識。2、都や大久保病院から果たす役割に変わりはない、機動力柔軟性が高まると期待との説明があった。3、都知事や都議会に対し中止すべきと表明する考えはない。立憲民主党無所属クラブ田中幸恵、引きこもり対策推進事業に対する補助金について。質問国は区市町村に引きこもりサポート事業に対する補助金を用意していますが、あまり活用されていません。都も引きこもり問題を継続的に支援する体制整備を促しています。区は国や都の補助金を活用して総合支援事業に着手するべきと考えますが、いかがですか。答弁今後どのような事業に補助金を活用できるのか、国や都の動向、他自治体の事例について注視していきます。新宿未来の会野津健、さらなる地域商業活性化策を。質問地域経済への支援策として新宿応援セールやプレミアム付き商品券を実施し区民から好評である。1、今後に向けての改善策は。2、キャッシュレス決済によるポイント還元事業も実施しているが今後の展望は。答弁1、区内商店のさらなる支援につなげる。また新宿区商店会連合会をはじめ区内各商店会と連携し参加店舗の募集を進める。2、キャッシュレス決済の普及はさらに進む。事業実施により区内消費の活性化を図っていく。自由民主党新宿区議会議員団佐原武氏、自衛官募集事務に関する情報提供のあり方。質問住民基本台帳法に国または地方公共団体は必要な場合当該市町村が備える住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求できる旨の記載がある。自衛官募集に関する情報提供について住民基本台帳からの抽出情報のデータまたは紙ベースでの提供を要望するがいかがか。答弁先行自治体の具体的取り組み状況も確認しつつ抽出した情報の閲覧対応に向けた準備を進めていく。日本共産党新宿区議会議員団あざみたみえ、 CO2 削減のために生ごみの減量堆肥化の取り組み推進を。質問1、民間処理事業者と連携し一般家庭の生ごみの資源回収を検討すべき。当面は一定量が回収できるファミリー向け集合住宅の管理組合等に呼びかけを。2、生ごみ処理機コンポストの購入費助成や定価より割安で購入できる斡旋の実施を。答弁1、一般家庭の生ごみの資源回収管理組合等への呼びかけは考えていない。2、過去に実施した際に利用実績が少なく終了した、再実施の考えはない。 立憲民主党無所属クラブ志田雄一郎。緑豊かな都市環境について。質問。東京都都市計画審議会で892本の樹木伐採を伴う神宮外苑地区再開発計画案が承認された。1. 区はこの計画にどう対応するのか。 2. 今後樹木の保存や緑豊かな都市環境を作るためにどのような考えを持っているのか。答弁。1. 既存樹木の保全、新植による一層の緑の量の確保などを働きかける。 2. 新宿区都市マスタープランの方針に基づき、樹木の保存、移植等による保護や新たな緑化による創出で緑豊かな都市環境を誘導。新宿未来の会、鈴木博美。 ICT を活用した教育のさらなる充実。質問。各学校でのオンライン学習の進捗状況等の差が明らかとなった。 1. 現状、各校の ICT 活用の進捗のばらつきやその程度をどのように認識か。 2. 各校の状況を踏まえ、 ICT 支援員の巡回の頻度など柔軟な支援を行うべき。答弁。 1. 多くの学校で児童生徒の実態や学校の状況に合わせ、さまざまな形でオンラインによる指導を実施と認識。 2. 巡回回数等を拡充し、学校からの要望に応じて派遣を行うことで ICT 活用の底上げを図っていく。自由民主党新宿区議会議員団、下村春夫。新大久保周辺の帰宅困難者対策。質問。 1. 西大久保公園に避難場所案内板を設置しては。 2. 発災時、西大久保公園管理員や大久保通りの交通誘導員に避難場所への案内をお願いしては。 3. 辻通り、大久保、そよ風橋、文化通りに避難場所への案内板を設置する考えは。答弁。 1. 地元町会や商店街と協議する。 2. 令和4年度の公園管理や交通誘導の事業者と協議する。 3. 地元町会や商店街の方々と誘導サイン等の設置も含めた帰宅困難者対策を協議する。自由民主党新宿区議会議員団、渡辺道隆。新宿の地域柄を踏まえたプラスチック排出の削減を。質問。プラスチック資源循環促進法が令和4年4月に施行される。転出入が多く、また外国人世帯が多いなどの地域特性を踏まえた上で、区はプラスチックごみ削減を達成すべきと考えるが、区の今後の対応は。答弁。令和4年度末に一般廃棄物処理基本計画を改定予定。その際、区民にとって分かりやすく実践しやすい分別方法などを検討し、計画に反映し、プラスチックごみの削減を進める。自由民主党新宿区議会議員団、永原隆康。区内私立幼稚園に対する支援を。質問。保育園の待機児童問題は解消されつつある一方、長年地域の幼児教育を支えてきた私立幼稚園の経営は今後苦境に立たされることが予想される。地域の幼児教育を衰退させないためにどのような支援を行うか。答弁。私立幼稚園入園料への補助を独自に行うなど、誰もが幼稚園に就園できる環境を整備。また幼児教育推進助成により各園の実情に合わせた取り組みを支援。今後も私立幼稚園と連携し幼児教育の充実に取り組む。